タイタンです。
玉置周慶です。
4年目ね。
夜遊びね。
あんなにバズることってあるのかなって。
何がだよ。
思っているんでございますけども。何がってお前そんなね。
あ、物なるの？
バズっちゃってバズっちゃってっていうので本当にね。
あれすごいな。
すごいことになってて、いや俺びっくりした。
うん。
それこそ年始にさ。
うんうん。
朝起きてディスコードポーンって見てたらさ、
はいはい、
なんかこちらまで飛び火してこないか不安ですっていうこうなんかポストがされてて、
失礼すぎるなそいつは。どういう意味だよそれ。
で なんだなんだと思って、はいはい、そのリンク飛んだらさ、 俺が、
うん、
夜遊び以外全てどうでもよくなるくらい夜遊びがすごいなっていうツイートをしたんだけど、それを夜遊び公式がいいねしてくれてて、そのいいねをしたという行為に対してジャニーズのオタクたちが許せないって言って燃えかけていたんだっていう、うん、
燃えかけていたな、それか。
なんでそれかって、それ以外ないだろ。だって
何なんだよお前、本当だよな。いや、ない、なかったよ。
そうだろ。
いや
びっくりしちゃうんだからお前。
あれ
年始早々
あれどういうことなんだよ。だって
すごいよ、
君と柴田智則さんのツイートしかいいねされてなかったもん、ね、
そうだよ。
どういうチョイスなんだよ。どういうスタッフがやってたらそうなるんだよ。
いやだから危機解解がメディアとしてのね、
うん、
力をどれだけ蓄えてきたのかっていう4年目としての実感をね、確かなものにしましたけど、
遊びにお前、
ス
ーダン飛び届くんだよ。
すごいよね。いよあんだけだってもう日本中が夜遊びってつぶやいてる中で、俺のっていうか危機解解公式のやつね。
あ、そうね。
あれ運営してるの別に俺じゃないから。
なんなんだよお前、
完全
な抜け道があったのかよ、
っていうような感じでね。
そうかそうか、
びっくりしちゃうんだから本当に。
なるほどね。
いや想像力が豊かすぎる。
言ってないもんな。
そう、
うん、
夜遊びが良すぎて、はい、それ以外が全てどうでもよくなるくらいすごいな、
はいはい、
のそれ以外の部分に、
うん、
J の人たちを含んだという願意を取ったんだろうね。
もう大変だよそれは。そんなこと言ったらね、
びっくりしちゃうんだから俺は、
そこには俺も含まれてるわけだしね。
そうだよ、
俺は夜遊び以外だから、
本当に君がだから着火させても別におかしくなかったんだけど、
ね、まあな、あれは難しい、うん、柴さんの褒め方がまたちょっとね、
うん、
ジャニーズという言葉が出ちゃってたからな、そっから飛びしたんじゃない、うん、まず君のは。
そうだね、だから文脈がそうなっちゃった。柴さん着火からの、まあ、炎症だよね、
う
ん、
そうだね、
ノベルに燃えると書く炎症で、俺までの人ね、
そうね、
すごいよ年始やろ、でバズっちゃって本当ね、
そうね、
ありがたい限りですよね、と
本当に
いう、まあですね、はいはい、まあ4年目ともなるとそういうこともあるんだなと、
確かに
と思ってましたけれども、ね、
なるほど、
まあ今年こそはね、まあお互い何かしらで、うん、まあバズっていきたいなと、
そうですね、
そろそろちょっとちゃんとね、うん、売れていきたいんだということを思っていますけれどもね、
なるほどね。
まだね、どうなの最近は君は。
いい年にしたいよね。
ああ
いや本当に、
うん、
どうなの最近。いや今年はいいスタートですよ。
なんで。
いやいやなんか、
うん、
結構こう締め切りがあった仕事も終わったタイミングで年始を迎えて、
うん、
まあいろいろありつつも、うん、まあまあなんていうの、ゆっくり友達とかと会ったりしてね、
うんうんうん、
まあなんか歌詞もバズったし、
うん、バズったからだろお前、
もう嫌なんだけど自分で言うの、
言わすんなよお前、
こっちのセリフなん
だ。俺の予定ではお前がなんか開始のね10秒くらいでバズの話をしたら、あ、物流れね、その話ねとか言ったから。
いや、そんな言ってない。
早い早い、
もっと奥ゆかしかったろうが。
早いお前。
いやいや
出ちゃってた、なんか年始一発目の、ね、配信でこんなね、さ、もうちょっとみんなね、
うん、
お正月のムードを味わえたわけ。
そうだな、
喧騒から離れたいって
時に
10秒でもなんかもう、あ、それもう話題でしょ。お前
ふざけんなマジで、そんな言い方してない。
まずは俺が夜遊びで炎上仕掛けたって話をするんだよ、うん、
どんな段取りなんだよ。しなくていいだろ
う。あ、そうですか。
いやいやいや、でもね、それはそれで確か驚きだったけど、そうなんだよ、バズってね。
あ、そう。
いやいやいやいや、 寂しさが出ちゃったか、なんかあれでも独特だな。でもどうなの、君もだってさ自分の言葉が称賛されて広がったっていうバズじゃないじゃん。
てかあれは、うん、俺何の日もないからね俺は YOASOBI が素晴らしすぎて何かそれをねツイートしたらもうなんか陰謀論になんか引っかかっちゃったみたいな話だからね俺はね。
いや本当になんひどい目にあったなそれは。
いや
いやいや、そうそう、うん、だから別に俺も同じだけどね。だからリリースした曲がバズったとかじゃないからさ。
なるほど。
あの歌詞のスクショがね、
あれなるほど、
ファンというか多分聞いたことがある人が多分ツイートしてくれて、うん、たまたま広がったっていうんで、
あのね、
うん、そうだから寝れなかったよ。だから
あそう、
なんか炎上するんじゃないかと思って下手したら。
あそう、
いや本当にあのこれ多分勘違いしてる人がめっちゃいると思うけど、ファンの人の中に。
なるほど。
謙遜で言ってるんじゃなくて、うん、なんか不安になって寝れなかったんだよな。
あそう、
うん、そうそうそう、嬉しいけどね同時にっていう。
俺一番面白かったのが、うん、リプランをね、うん、あの見てたら、
見るなよ
ドーナツさんの楽曲ですかっていうコメントが結構あって
あるけど、
お前もうドーナツさんでいい、今年から4年目からドーナツさんでいいね。
ありえないだろ、ドーナツっていうミュージシャンがモノのあれって曲出すのどういうボキャブラリーなんだよ
別の世界線の陰謀論かなと思ったんだから
何よ、
パラレルワールドのお前がなんかドーナツさんって言われてる世界線を垣間見た気がして、
しかもお似合いだしさ、なんか
空洞性がね、
空洞性が、お前そこまで言うな、お前想像に任せろよそれは。いや本当に、いやだからね、確かにあるよな、 YouTube のあのミニハイフンで書かれてるやつ、どっちがアーティストか分かんない時あるけれども、
いや本当に、しかもなんか知ったかぶってるやつがさ、うん、ドーナツさんの曲だっていう
そこまで言ってたんだとしたらそれ知ったかぶりすぎだろ
あこれドーナツのあれね、
ちょっとふざけんなマジで、そんなやついねえだろ本当にね、
いや
いやいや、もう大変だったろうね、あの元対の人なんかね、
そうだよね、
あ思わぬ、いやいやいや、でもまあ親切な人で、
なるほど。
で俺は触れられなかったわけ、怖いから、うん、あのしかもさ自分がツイートした側の立場だったとしてポンポンなんかそこに食いつくのちょっと、あのしかも書いた人がね、
うん、
がちょっと嫌だなと思って、
なるほど。
俺は触れられなかったんだけど、もう公式の方はもうアラビア語のリプライをもうポンポンポンポンつけて、
なるほど、
今か今かとねやってて、まあ、あれはね俺としては別にありがたいんだけど、プロモーションになるからね、うん、けどちゃんとその元ついの人もなんていうの、モノナーレのそのリンクをなんかリプライで貼ってくれた後からね。
あ本当、
そうそう、だからもうなんかそれで俺はなんか結構落ち着いてほっとして、
うんうん、
まあよかったなと、なんか、うん、希望のある年明けだなっていう風な感じで終えたけども、
なるほど。
そう、あ、 あれ人おかしくするんだなって思ったけどね、やっぱバズって、
バズ、
うん、
バズは
なんかね、
うん、
なんつ、まあもういいかこの話
何がよ、
いやいやいや、
みんなその裏側をね知りたいんだろ、だって
俺、ね、
さ、
いやいやいや、
しょうがねえからさ、
うん、
動画上げたけどさ君がね、
しょうがねえからってなんだよ、
バズの
俺通報するか迷ったんだから
バズのバっていうのを、
は
い
は
い、
あれち
もじもじくんみたいなね、ビッグスモールですか、
まあ憧れてるけど、や
って
る
のでさ、うん、まあ、俺あげなくしょうがねえなっつってさあげたけどさ、
あれ奇跡だよな、お前ってほんと何でもやるんだなって思ったもん、
何が
バカの場だからね、
お前なんでバカの場をそんな俺のカメラに保存されてんの、そんな、だってあれ同じ日だよ、あれ
同じ日じゃないよ、
同じ日だよ、
あそう、
だってあれ君と文字グラフィック店行った日だよ、
あそうだね、
で同じ日です、
あ同じ日かあれ、ああそうそうそう、いやだからバズってかそのツイートの前だから、
ええ
とにかくもじもじくんをあの文字店員めっちゃ良かったじゃん、
文字店員良かったよ、
だからさその勢いのままにやっちゃったけど、ええ、まあ、あと神戸も見てくれてて調子に乗ってたってのもあるけど、
なるほど、
お前それを切り取ってなんかバズの場とか言って、
ええ、
下手したら俺が運用して自分でやってるんじゃないかって誤解するようなツイートすんなよ
マジでこれ本当に聞くね、聞きかけ聞いてる人分かってないと思うんだけど、聞きかけのツイッターとか SNS って、
うん、
誰がやってんのかマジで分かんないんだよ本当に。
なんだよそれ、
全員がパスワードと
どういう設定だよ、
メールアドレスを共有してるから、それはノートチーム含めて、
それはそうだね、確かに
誰がやってるか分かんないんだよめちゃくちゃ面白くない、
お前だろ全部
だから集計がバズったことをいいことに引用リツイートで自分のね、うん、もじもじくんでバーってやってたっていう
何になんだよそれ
可能性を俺は残しておきたい。
何になんだよ。
何にの俺が聞きたいよ。
本当だよな。何してんだよお前。本当にお前通報するか迷うぐらいムカついたんだから。何してくれてんだよと思って。いやー本当に。炎上したらどうすんだよと思ってお前。ねするはずもないのに。
するはずもないのに。
その曲じゃねえよ。お前炎上したらどうしようの曲じゃないんだよあれは。
あれ炎上してたよだって。まっちゃん。まっちゃんじゃない山崎まっちゃんね。
あ、そう呼んでるやついねえんだよ。
俺が呼んでんだよ。
なんで言ったもん勝ちだろそんなの。炎上してた山崎の話。
なんか曲歌わなかったんでしょ。ライブコンサートで。今日歌いたくないから。
お前。
歌わないでいいっすか
お前。
さすがに金返せっつって炎上したんだよ。そう。こんなとこにいるはずもないのにつって、お前目の前にいんじゃねえかつって。
なんだその、歌えばお前うまい感じで喋んな。こんなの前年に話す話なんだよ。
あ、そう。
年またいで話す話
じゃないんだよ。めでたい時に話す話題じゃない。
いや、本当に。まあね、あれ面白いよな、なんかな。うわ本当に、まあそんな感じでね。なんか、まあ、ひとしきり。いやいや、なんか俺が思ったのは、俺の個人のその裏の、なんか嬉しい、嬉しくないとか、それはもう感情の起伏はもちろんあるけど、
はい、
そことは別で、
なるほど。
なんか、要はさ、あの、12万いいねついたんだけど、なんかあの12万人がもうみんな、なんて言うんだろうな、もののあれを好きになったとか、俺の才能に惚れたって、本当に勘違いしそうになるんだよね。
なるほど。
それで、俺は多分眠れなかったのもあるんだけど、はい、当たり前だけどさ、俺もよくなんか流れてくる誰が歌ったか分かんない短歌とかいいねしてるし、
うん、
なんかツイッターってもともとそういう場所じゃんなんか、
はい、
うん、だからなんかそういうんで本当になんか危険な夜だったなと思ってね。 それがバズってことだ。なんかたまに固定ツイートにする人とかいるじゃん。お前はなんかいつも文句言ってんだろそれ。
言ってないよ俺は。
バズったツイートを固定ツイートにしてるやつは、
うん、
通報してるって言ってたじゃん。
危機開会アカウントかね。
なんでだよ。分散すんな責任。
アノニマス集団だから危機開会アカウントって
ブラックボックスとして機能してん
の。そうだよ
アカウントは。めちゃくちゃだよ。
そう、
まあまあそうそうそう、そういうのの心理がなんか肌を通じて分かってそれがおもろかったね。なんかね、
あそう、
あで、あもうとっくにね、もうまっちゃんのニュースとかでも消えてるしね、その思い出は、
ね、
あの世間的には。
いや
なんか
本当にね、
世間的にはっていうのもおこがましいけど、まあそういう、そういう感じでした。裏っていうのはね。
取材来た？取
材わけないだろ。あれはバズった人に行くんだよ。しかも映像系の人、
あそうな
のに朝日新聞からとか DM お願いしますって。
俺昔ね、
うん、
もうこれ本当にどうだ、25歳くらいの時に一回俺バズったことあって、
は
まだ何者でもない時にドスモノスとかやってんだかやってないんだかくらいの時にツイートして、それ何のツイートかしたかっていうと、小学校の時に、
うん、
まあ、喧嘩をしたやつがいて、
はいはい、
親友とね、
うん、
親友と喧嘩したと俺が、
うんうん、
でめちゃくちゃもう口も聞かないような関係になっちゃったんだけど、
はい、
そいつがある日給食の終わりの時間に、
うん、
俺のとこツーって来て、
うん、
肩トントンつって、
おうおう、
でそいつの顔見たら、
うん、
ほっぺたをこうなんか膨らましてた。
ギバちゃんみたいな。
ギバちゃんみたいな、
はいはい、
で俺に向かって、
うんうん、
そのほっぺたをこう指で刺して、自分のねほっぺた指刺して、
うん、
要は何だと思うつって、
うん、こう入ってるのかみたいなこと、
うん、そう、
おうおう
って言って、俺がなんだお前つったら、
うん、
そいつが口をにゃって開けてベロツーって、全長8センチくらい、
げーな、
そいつ爬虫類だからね。
なんで、
いやお前人間とは言ってない
だ、お前ブレるだろ、もうそれでバズったんじゃねえだろうな、爬虫類と喋れるやつとして。
ビーってベロ流したら、おいおい、うん、その時給食に出てた、
うん、
うずらの卵がベロの先端にあったってツイートしたのね。
来たね。
そして俺なんか5万いいねついて。
どういう世界だ。まあでも
そうか。そしたら、変なベルベリアから、そのことについて取材させてください。
何
を答えない
って。それ以上でもいいかもねえだろってな。すげえな。
やっぱウェブメディアってやっぱり日々ネタを探してんだなと思って、うん、びっくりしちゃうんだから本
当にうずらの卵でもいいんだ、
そう何でもいいんだよ、ね、
すげえなマジで。いやしかもそれ5万もいくんだね、
すごいよね。
いや本当にだから古き良きだな、うん、すげえなお前。
いや本当にそうそうそう、古き良きツイッター時代、
そうだね、
うん、
いやいいな、
いいんだよ
本当に連絡来るよな本当に、
何なんだってね、
知らないやつが断るとかリプライする謎のキモい流れね。
ああね
ね、
しかもなんかさ、
うん、
これはうまい切り返しとかついてたじゃん大喜利だと思ってんじゃん
歌詞って気づいてない可能性あるよなそうだよな。
いやあれなんか本当になんか名言ポエム集みたいなのを切り抜いてきたんじゃないかって思われてると
思う。確かにな、うん、人生相談みたいになってたもんな。
そうだよ、
星の数ほどいるようにどう答えるかの大喜利の評価になってたもんなあれな。いや
すごいよ
すごいよ、
まあ、まあそんなねめでて2024年、
うん、
危機開会にとっては4年目のシーズンに入っていくと、まあ、厳密には今年の5月からですけどね。
そうかそうか、まあでもね、
というようなね、
新春だ一応。
だからあのね一応ね今日からオーディオインターフェースをね、
うん、
変えてまして、もしかしたら音が良くなっている可能性があるというね。
ね、もしかしたらっていうのはやばいけれど、まあね上げてみないと分かんないもんね。
そうなんだよ、だこの間ねマイクをシュアのね SM7B というね、
うん、
マイクに変えて、
そう、ね、
音質も良くなったんですが、インターフェースまでちょっと変えてみたという感じなんで、これちょっとでも君の声やっぱちょっとちっちゃいのかもしれない。
あ本当？あ確か波形見るとね、
うん、まあ近づいた方がいいんだけど、
あそう、うん、こんぐらいだ、
まあみたいなね感じで、はいはい、新しい録音機材で、
うん、
やっております4年目の危機大会でございますけど、
はいはい、ね、よろしくお願いしますと、
お願いしますよという感じでね、うん、いやー本当ね、いろいろと思うことがありますよ本当に。
なんだお前、片っ端から言ってみろよお前。
いやーもういや本当すごいね本当に、年始からすごいな、う
ん、今年なんかニュースがすごいね本当にね、
本当にすごいな、うん、もう令和ロマンから始まって、
あ確かに
ね、まあ、震災もあって、
うん、
飛行機があって、
うん、
でまっちゃんでしょ。
そうね、
いやで、ま、今ちょうど撮ってるのが、
うん、
まっちゃんがワイドナショーに出ますっていう、
そうだね、
ツイートをした直後に緊急で動画回してるんですけど、
なんだよお前、
俺らとほらヒカルとかさ、
うん、
あの立花隆とかとさ、カテゴリーで言ったら同じだからね。
同じじゃないだろ同じじゃなく会ってくれ見え方はねうまい切り返しだなで終わっちゃうこともあるわけだから、
違う、
見え方はコントロールできないけども、違く会ってくれよお前、それはさすがに。
まっちゃんで文春で YouTube 検索すると立花隆しか引っかかなくて見る気が起きない
なんだよそれ、
勘弁してくれと、
解説で
そう
思うところがありますみたいなやつね。
まあ2024年のねそんな話をする前に、ああ私としてはですね、やり残したことがまだ2023年にあるんだということを今日はちょっと話したい。
なんだよ。
あの2023年のベストコンテンツ王っていうのをねやっぱりちょっと毎年やったりやってなかったりしたんで、今年はやろうかなと思ってます。
おい、
いろんな各部門、まあ2023年いろんなものをねまあ見たりしてきましたけれども、
うん、
その中で何が良かったんだっていうのをねちょっとまとめてきたんで、
お
それをねお話できれば
な、いいね、
思うんですよ。
それはいいね。
シュウケ君もまとめてくれたんだよね。
俺はまとめてきてないし思い浮かばないありえないことだけど、
星の数ほどあるからね、
コンテンツがね。お前もういいってそれ本当に。
え？
何なんだよ。
あ、そうか、
うん。切り返しうまいですねね。
ね、で本当にね、まあ、これランキングというか、
うん、
まあ、良かったもの、
はいはい、
うん、をまとめてきたんで、
うん、
純不動ですという感じで。
なるほど。
まず映像部門。
うん、
デレンデレレレデレレデレン、
最初のだけでいいだろ、いらなそこ、おい BGM で別で入れろよそれは。誰がそんな番組見んだよ。
めちゃくちゃつまんないね今のノリ
だろ、
バズんねえからつまんなすぎて
お前そう、 うずらには一生勝てんそれじゃ。
まあ、映画部門はね、はい、私はね、エアーとターです。これはねちょっと前にも話したと思うんですけど、
ね、しきりに言うぐらい、エアーは特に言うね、本当にね、
エアーとター
、うん、
これはね、そうだ、これですな、去年はこの2本、私は、
うんうんうん、
結構もう圧倒的。
おりゃ
他なんかあった映画、
なんなんで、あったよ、お前夜遊びと同じ過ち犯そうとしてるぞ。
だから良すぎて、
うん、
他が全部どうでもよく燃えてる今。
だからもう燃えに行く言い方じゃんそれは、
あったっていうか、なんか映画他何見たの。
だってエブエブも去年だろ。
え、去年、
そうでしょ、違う、
あ、まさに1年前くらいか、そう、エブエブは
全く自信ないけどそんぐらいだったよ。
確かに、
そうそうそう、
あ、でもエブエブがそうか去年ってことは、うん、それこそ新仮面ライダーとかも去年か。
そうだね、そうそうそう。で、あれだろ、まあ、君はそんなにハマってなかったけど、君たちはどう生きるかも去年だし。
ああ、そうか、そうか。
あれ、ゴールデングラブ賞、はいはいはいはい、受賞、ゴールデングラブ賞じゃねえや。なんか、
それ赤星だろ、お前。
お前、イメージ一致してるわ、完全に。
赤星だろ、ゴールデングラブ賞。
世代ってすげえな、ほん
と。平成にとってのゴールデングラブ賞は赤星。ね、
50年連続受賞してたもんな。
てか、
感覚で。
未来永劫。
なんだよ、それ。
永久欠場みたいな
んだよ。なんで残像残ってんだよ。マリオカートじゃねえんだから、
ゴーストね、
一生超えらんないのね、
はいはい、まあだから、
うん、
まあいろいろあったけど、なんだろうね、他見た映画、アフターサンとかもあったし、
ああそうね、
あとはなんだろうな、なんだなんだ、うん、去年あった映画、あ、俺あれ見てないんだよね、
何、
ゲゲゲの鬼太郎の映画が、
ああ
めちゃくちゃいいって言われてて。
そうじゃん、
妻にクリスマスになんかちょっと映画見に行こうよって言われたから、
はいはい、
俺がね、
うん、
じゃあゲゲゲの鬼太郎見に行きたいっつったら、
おうおう、
絶対嫌だって言われて。
絶対って何、
クリスマスなのだから。
確かに光やれだもんな。
で結局香り巻きの枯れ草を見に行きましたけれども、
香り
枯れ草良かったですよ。
あそう、
良かった。
へえ、俺それ名前さえ初めて聞くレベルかもしれないな。
ユーロスペース、
ああ、なるほどね、
かなんかでやってますね。
へえ、
まあでも本当、まあだからでも本当そうだね、だから去年あんま映画見れなかったんだよな。なんかなんだあれなんだよね、あの U-NEXT とかで、うん、割と配信解禁されたら見たものは結構あるけど、
はいはい、
映画館はなんかあんま行けなかった。首とかそこら辺は行ったけど、ね、なんかねやっぱあんま行けなかったんだよね。
なるほどな、
ね、まあっていう感じなんで、
はいはい、
まだやっぱエアーとターになるかな、必然的に、ね、うん、
俺あれだわ、そういえばボルテックスみたいな、ギャスパーノエの、
そう、ノートと同じネタを使いましてんじゃんお前。
なんなん、え、俺、え、オンで言ってた、
言ってたよお前。
これはじゃあ本当にないんだな俺って。だからバズるの怖いんだ、自分がドーナツって分かってるから。
どういうことだよお前。
いやいや、もう
本当に中
身はお前、
そんなに、
いやいや、でもねあれなんだよ、ボルテックスが良かったのは、いや、なんて言うんだろう、あれなんて言うんだろうな、まあ老夫婦がね、おばあさんが先に認知症になって、うん、いろいろおじいさんに迷惑かけながらさ、ある意味だよね、何してくれてんだとか、
はい、
書きかけの原稿トイレに流されちゃったりして、
うん、
どうしてくれんだって言ってる間にもう亡くなっちゃって、
うん、
で亡くなってからの、生活も描かれるっていうような話でさ、
はい、
なんて言ったらいいんだろうか分かんないけれども、
うん、
なんかあの結婚っていいよねとか、なんか見とるとはとか夫婦とはっていう話でやっぱ終わんないぐらい広い話だなって思ったんだよね。なんかね、
なるほど、
人と生きるということの魅力とか、なんかそこのピークを大体の映画はやっぱ描くイメージがあったけど、
はい、
そこの終末っていうかさ、
うん、
人と生きるっていうことが終わる瞬間を描いてる映画って結構、まあ珍しいな、ただ人が死ぬからとかじゃなくて本当にね、うん、なんかいい映画でしたよ。まあちょっと、
うん、
こんなもんなんですけど。
いやでもまあ
マジでよかった。
ギャスパーノエね、ギャスパーノエだってやっぱり昔あのインターザボイドっていうのがあって、それの印象がどうしても強くてさ、
なるほど、
なんか割とこう映像系の人かなという印象もあるんですが、
あ、
割といい映画系ね、グッドムービー系なんだということで。
あ、そうです、グッドムービー系だったね、
ちょっと気になりますな。
はいはいはい、はい、
あとね、これね結構あれかも、
うんうん、
結構万人に勧めたい映画俺あったわ、 U-NEXT 見たけど、
あら、
クルリの映画、
ああ、あ、見たんだ、
むっちゃいい、
くそー、 見てないな、まだ。
うん。
なんだろうね。いや、クルリって本当にいいなと思った。
いや、いいな。何、そのやっぱバンドとしてっていうか。
違う、オリジナルメンバーとして。
森さんが戻ってきてね。
戻ってきて、ドラマーが、はいはい、まあ、戻ってきて、
ええ、
3人体制でもう一回アルバムを作ろうっていうところから始まる、
は
い
は
い、
うん、
映画なんだけど、うん、ドキュメンタリーです、
はいはい、
なんだけど、なんだろうね、なんか、あ、本当はこれでいいんだって、てかそのセロとかにも通じる、なんか音楽をやるために音楽をやってる人たちの映画、
うん、なるほど、
っていうのがすごい良かった。
うわ、それいい、いい言い方だな、前、また。
シュウケ君とか多分、
うん、
すごいグッとくるんじゃないかと思って、ね。
うわ、いや、めっちゃ良さそう。しかも、あの舞台になったスタジオ、俺らもレコーディングで使ったことがあるさ。
あ、そうなんだ。
伊豆スタジオっていうとこだったでしょ、あの海が近いさ。
知らんよ、そんなの、
ね。なんでだよ、お前見てねえだろ、だとしたら。ほぼ伊豆スタジオだろ、シーン。
その名前はありゃ知らん、
ね。あ、そういうことね。あそこあれで、井上陽水が氷の世界のレコードめっちゃ売れて、うん、あ、そのお金で建てたスタジオで、
吹雪吹雪で、
そうそうそう、なんなんだよお前、あんまそこ行くやついないけどな、
氷の世界、
そうそうだけど、だからなんか2階にもうなんかレコードとか飾ってあるんだけど、氷の世界の、
あ、そうなんだ、
いや、まあ、そうそうそうっていうゆかりがあって、確か金子綾乃さんとかも多分あそこで毎回レコーディングしてんじゃないかな、
あ、そうなんだ
っていう、まあまあまあ、その、いわく、なんていうの、
いわくつき大島照るじゃねえか、
いや、まあ、なんだよお前、事故物件なんだよお墨付きの、
なるほど、
そうそうそうそう、いやいやいや、だからあそこ気持ちいいんだよ、スタジオって普通地下じゃん、うん、関係ない話だけど、
うん、
東京とかだと、うん、なんか休憩しに海まで行けるスタジオなんてなかなかないもんね、
いやいや、ほんと羨ましいなと思ったね
っていうんで、こう人気のスタジオで、いや、それ見たいな、映像も良さそう、
あの U-NEXT で見れますよ、う
ん、あ、本当、
でね、これ本当にね、一番いいシーンがこれ、あの、結構最終盤に出てくるんだけど、
うんうん、
アルバムのタイトルをね、なんか決めなきゃいけないっていうタイミングで、はいはい、なんかロバタかなんかに、ロバタ、まあ、ロバタだね、
お
3人が、
うん、
もう顔も合わせることなく、
うん、
なんかね、名前ねみたいなこと喋ってて、
うんうん、
岸田さんが地面を見つめながら、
うん、
まあ、うん、まあ、まあ、なんか、まあ、分かんないですけどねみたいなことをごねごね言いながら、
うん、
まあ、感覚は道しるべ、まあ、うん、まあ、うん、みたいな、みたいな、まあ、要はそのアルバムのタイトルが、
はいはい、
そこで発明発表されるわけよ。
まさにじゃん。
うん、だけど、岸田さんは、なんかごねごね言ってるわけ。
うん、
まあ、まあ、仮の仮っていうか、もう、まあまあ、なんか、まあ、一旦みたいな、まあ、よくある話や。
うんうんうん、
だけど、その時の、
うん、
行った後の他のメンバー2人が何も言わないの、うん、それがめっちゃいい、
あー、なるほどね、
そこだけ見てほしいね、
へー、
うん、
なるほど、
そのシーンはめっちゃリアル、なんか、
うん、
自分の中ではもう結構固まりつつあるんだけど、そのアイディアで、
うんう
ん、なんだけど一回こうメンバーに当てた時とかの、
うん、
何とも言えぬ空気、
今意味が分かりました、なるほどね、
そう、なんか、
はいはい、
ゴリゴリ、まあまあ、なんか、まあそんな感じみたいな、
ちょっとまあ照れ隠しもありながら提案したところ、他のメンバーが全く反応しないというリアルね、
うん、ね、そうだねみたいな、あーみたいな、
あ、それめっちゃいいな、それ確かに名シーンだね、
名シーン、あれが映像に残ってるのはすごいいいなと思う、めっちゃリアル、そういうのよくあるなと思う、
いいね、確かに、そう、よくある、
まあ、そんな感じかな、
なるほどなるほど、
映画、
いや、それマジ楽しみ、
いや、見た方がいいですよ、クルリの映画は、うんうん、しかもね、いいんだよ、京都のね、なんとかっていうね、ほんとクルリがそれこそ結成当初とかにやってたライブハウスとかでやるわけ、
タクタクだ、
タクタク、
ちょっとさ、ライブハウスらしからぬ
とこ、
あの酒蔵を元に作った、
あ、多分そこ、なんで知ってんの君、
結構ツアーではタクタクで俺らもやったりしてるから、
あそこはいいなと思ったね、
そこはいいライブハウスですよ、
あ、そう、なんかあの難しい字書くとかね、
う
ん、
あ、そう、
あ、タクタク、そう、
うん、
これだ、
あそこもやっぱ出てくんだ、
出てきます、それそのライブシーンとかもめっちゃいい、
うわ、
本当だ、キャパとかはそんなにね、クルリなんつったらもう本当何千人入るだろうけどっていう、
うんうんうん、
やってんだよな、で本当音楽をやるためだけに音楽をやるっていう、
なるほどな、
その感じがすごいいいね、
いい言い方それマジで、
かっこいいな、
素晴らしい表現、
かっこいい人たちだなと改めて思いましたね、
なるほど、うん、いいな、
まあっていうのが一旦映画部門でございましたけれども、
はいはいはい、
続きまして、
うん、
テレビ。
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 おうおう。
これ3つあります。1個、
うん、
まあ、これはね正直ね超えらんないと思う。普通2023年の、
うん、
まあ、ベストなんじゃない？これはだし、
うん、
生涯変わることはないんじゃないかっていうくらい。うん、WBC 決勝です。
それテレビに入んのかよ。
テレビです。
あれスポーツだろ。
あれテレビショー。
でだよ。そんなことないから。でも確かに劇的さで言ったら、
うん、
どんなテレビショーも超える、
うん、
うん、まあコンテンツというか流れだったよね。
これもコンテンツって言っちゃってんじゃん。
コンテンツって言っちゃってんだよお前のな、引っ張られて。
だろ？
うん、いやでも分かる分かる。準決勝だもんな、やっぱ一番いいのはな。
準決勝からの決勝の流れ。
いや確かに。
そうだよ。まあ、やっぱりこれがまあまあ2023年を象徴づけたな、
うん、
決勝。
確かに。
あともう一個は、うん、伊藤潤二の NHK アカデミアっていう、伊藤潤二あのホラー作家のね、
はいはい、
あの人がまあ NHK のインタビューに答えるっていう、
うん、
まあテレビ。これも良かったです。これね多分ね NHK のね、なんだ、まあ、NHK のなんか見放題パックとか NHK のNHK プラス的なやつで見れると思うんで、これもおすすめです。伊藤潤二ってなんか普通に意外と若いよね、伊藤潤二ってね。
あ、そうだ、もう見目形はもう存ぜぬで。
いや、なんかね、うん、梅津和夫的な世代なのかなと思ったら、
そういうイメージ。
もう一回りくらい若いんじゃないかな。
そうなんだ。
っていう印象を持った。
へえ。
なんだその感想。
いやいや、別にいいだろ。いや、結構へえって感じだけどね、それ。
まあまあ、これは面白いです。
あ、そう。
で、しかも結構俺その当時、伊藤潤二とか読んでたから。
いや、もうこれはね。
面白いなと思って。思いましたね、
面白そう。
あと最後は、うん、これは俺が今テレビ番組で一番面白いんじゃないかと思ってる番組です。これは
何？
私のバカ狭い知ってる番組があって、
うわ知らな、
フジテレビ、
私の
バカ狭い知ってる、
何答えよそれ、バカ狭い、
狭いのバカ、めっちゃ狭いってこと、
はいはい、
超ニッチな歴史を調べるっていう。
最後の詩は史実の詩。
そうそうそうそう。
へえ。
でこれの内田有紀サイン詩会っていうのがあって、うん、これはめちゃくちゃ面白かった。
なんだそれ。
うん、
あ。めっちゃおもろそうだね。
なんか、
はいはい、
これも超ざっくり言うと、まあ、これもなんか、うん、まあ、知らん。もう TVer とかで見てんだったら見てもらいたいんだけど。
はいはい。
なんかライブハウスとかに、
うん、
なぜかいろんなライブハウスにね、うん、内田有紀って書いてある、内田有紀ってあの女優のね、
うん、
内田有紀って書いてあるサインが多数発見されているっていう都市伝説があるんだって、
はあ、いいね。
本当にめちゃくちゃちっちゃいところからでっかいところまで、
ライブハウスに、
ライブハウスに、
お
で内田有紀のサインってことは、じゃあ内田有紀が書いてるのかと思ったら、
うん、
いやそのライブハウスに内田有紀が来た記憶なんてありませんってみんな言うわけ。
その可能性は高いよね。
そう、
なんかフィールド違う、うん、
じゃあ誰がこれを書いてんだ、しかも筆跡は同じなわけ、うん、何なんだっていうのを調べて、最終的にそれの、まあ、犯人っていうか書いてるやつまでたどり着くんだけど、この回は本当にすごい面白い。
めっちゃ気になるわ。確かに
誰が内田有紀を書いたのか、そしてなんでそんなことをしたのか、
はいはいはいはい、
でそいつが今何やってるのかっていうところまでちゃんと追いかけていくんだよね。
だいぶ分厚いなそれ。
じゃあこれはね、相当てかバカ狭いしめちゃくちゃ面白い。
はい、マジ初めて知った、
うん、
それは確かおもろそう。
まあみたいな、まあ、これがテレビ部門ですね。はい、
いやおもろい、
ありがとうございます。
いや本当に。
次 YouTube 部門、
うん、
まあ、YouTube 部門はね、まあ、結構いろいろあるんだけど、
うん、
まあ3つあります。
すごいな、
うん、まあ、1個が、
うん、
東博樹の片足立ちね。
いやもう素晴らしかった、あれは。
片足立ち配信
ね、ずっとやってるわけじゃないからね。そう言うとずっとやってるけど、
あれは結構ね、なんかすごい昔のニコ生とかを見ているような気持ちになって。
うーん、なるほどね。
そう、
確かに。
まだ何もかもが確立されてない頃の動画配信プラットフォームのコンテンツっていう、
なるほど、
感じがすごい良かった。
確かにな、うん、いやそうね。しかもあれ片足立ちしてる時間以外もめっちゃおもろいからな。だからしかも第2弾やってるよ多分今日。
あ、マジで？
そうそう、
こんなことやってる場合じゃないじゃん。
あんなんだよお前、こんなこととか言うなよ。
ああ、
お
う、まあ、っていうのが、
はい、
まあ、1個で、もう1個がね、
はいはい、
これはねお待ちかね、フランス系遠藤の新作。
あら
ですね。
そうか、
あれもだから何年ぶりかに出た新作、あれはすごい良かったですね。良かったっていうかね、嬉しかった。てかフランス系遠藤と 普通に、
うん、
なんだろうね、こう今も交流あるけど、
うん、
なんかそういう感なんか、うん、そうなれたのが今年は嬉しかったね。
ああなるほどね。いや確かにめっちゃ面白いし変なやつだし最高だったね、
うん、
あれ新作出たのはノートに出ていただいた後ってことなの？
あでもそんくらいのタイミングだと思う。そんくらいのタイミングで読んだはず、うん、
そっか。いや今年も楽しみにしてますってことね。
もうこれ構造的にしょうがないんだけど、
うん、
俺が何かを言って、うん、シュウケ君が一言添えるっていうので、
うん、当たり前だろお前、
だんだん熱量が下がってる感じがするのでちょっと駆け足でいきますね、まあ、っていうのが YouTube 部門ですね、
はいはい、
でまあまあ時点で中田敦彦のトークの笑顔の練習してみましたみたいな、
好きだな本当、
クレイジーマン、
クレイジーすぎる、ある
クレイジーマン動画は良かったですね、
はいはいはいはい、
で、まあ、ここから先はねちょっとねまああれですな、うん、まあその他部門ということで言いますけれども、ニュージーンズのロラパルーザの映像、あすごい良かったですね。ニュージーンズがなんか結構、まあ、ライブもめちゃくちゃかっこいいんだなっていうのでね、すごい良かったですね。
なるほどね。
あとはビアリーソックスのアポンニューっていう曲の PV、
うん、あのだから人形が出てくるやつ、
人形っていうかなんかロボットみたいなや
つですね。あ、はいはいはいはい、
あれ良かった、あとは、あとラスベガスあのスフィアっていう球体の屋外広告みたいなのができたんだけど、ラスベガス、まあ、それもすごい良かったです。
ちょっと待ってちょっと待って、それはもう今説明不足すぎるだろ。
まあそれ調べれば分かる。
あ
の要はあれではもう本当もうだからドーム上にもう広告枠みたいになってる、もうめちゃくちゃやばい。あれは結構初めて見た時びっくりしたっていうのが、今年テクノロジー部門で言ったらそれは結構もうトップに入りますね。
内側から見んの？
いや外側から、
うい
やもう調べればすぐ出てくる。普通に
いやまあそうなんだ、
調べたりしろよ。
何なんだよお前それ、何なんだよこれ、喋る意味がないだろそしたら。
これよこれ、
ああ
これ
見たわ。あなるほど、それか。
そうそうそうそう、要はドーム状の、
まあ、液晶画面、
そう建造物があって、それの外外壁、全部液晶画面にな
って、は
いはいはい、あれはもう相当すごい。
確かに
びっくりした。
なるほどなるほど、
っていうのもあるし、
うん、
あとはこれはもう探って言うけど、スパイダーマン2っていうゲームがこの間出て、うん、それのフェイク PR 映像、
え？
もう多分ついてこれないから、
いやいけるわけねえだろ。なんだよ大丈夫って、説明しろよ。
俺は言ってるだけ、
紹介する意味がない。あなるほどね、
まあ、でもこれ本当にすごくて、これはでもちょっと面白い、この話はちょっと面白い。
いやもうそうだよ、
あの、うん、スパイダーマン2のゲームがあって、うん、それの、PR 映像みたいなので、うん、まあ、要は凱旋門に、スパイダーマンがあのなんだ凱旋門のねその股の下のところに、
う
ん、
はい、
でっかい本当に実物大の車を雲の巣で、スパイダーマンの雲の巣で吊るしているっていう、要はもうそのゲームのプロモーションの実際にそれを実演したかのような、
うん、
まあそういうプロモーションの施策をやったんだよ、
ほう、
てかやったかのように見せかけたの。
なんだそれ、
つまりこれはフェイク映像なんだけど、それが TikTok とか YouTube とかでブワーって出回ったんだけど、
うん、
そんなことは誰もフェイク映像だとは見抜けないわけ。もう成功に作られすぎてて。
ほうほう。あ、なるほど。現実っぽく、現実の凱旋門にやったかのように、
そう。
やったのに、
そう。
それはフェイク映像だったんだって話だ。
そう。っていうのがあって、俺はそれ初めて、
うん、
AI の、あ、これこれこれこれこれ。これ、
ああなるほど、確かにこれはもう
で、これも口じゃ説明できない、はい、スパイダーマン2のプロモーション凱旋門とか調べれば出てくるから。
そうだね。
でこれを初めて俺は TikTok かなんかでポーンと見た時に、
あ
ーすげえなマジで、スパイダーマンとかマーベルとかのレベルになるとここまでプロモーションに金かけるんだって普通に思ったの。
なるほど。
だし周りにもそれこそ新たとかにも、うん、これマジやばくないこれみたいな、
うんうん、
言ったんだけど、結局それ調べたら要はフェイク AI 映像だったっていうので、あでもこれって結構、今後めっちゃ起こるだろうなと思ったの、こういう現象って。なんでかっていうと、
うん、
要は人がさ TikTok とかを介して見る映像なんて確からしさがあればいいわけだから、うん、
はいはい、
あもうこういう話になっていくよなっていう、
うんうんうん、
そう倫理とか考えなければ出したっていう手 プロトタイプ的なものだけを世の中に流通させちゃいすれば、それが結局スパイラル、バイラルするわけだから、
うんうんうんうん、
みたいなことがどんどん起こるんだろうなってなんか思った、結構決定弾だった。
なるほど、
うん、
いや、そうでした。そうだよな、うん、今年だってフェイクニュースがまずね問題になる、なんかそこかしこでもうコラムみたいの乱立してる時代だもん、
ね、乱立してるからね、うん、っていうので、まあ結構映像部門で言ったらびっくりした、
なるほど ね、
ね、
いや、はい、いいね、うん、
説明したとてじゃねえかよ。
いや、なんだよそりゃ、そうだろお前ねえよ、いやでも逆にそれをやってみようと思わないの、じゃあ。
いやだから、や、まあだからもうすでにこういう形で、
うん、
出てしまった以上はそこにただ乗っかるだけでっていうのはあんまり考えづらいから。
ああ、じゃあやっぱ
すごい興味ある、やっぱり AI は。
なるほどね、
うん、
いや、もうひとひねりだ、うん、だってこのままだとね、あれなんだっけ、いたじゃんあの人テムズ川に滝作るとかさ、
ええ、
あ、橋を丸ごと布で覆うとかやってたアーティストがいたじゃん、なんか、
ミスターマリックじゃなくて、
お前やばすぎるよ、ほぼ一緒だけど、
ええ、
あいつもう年末にハンドパワーは嘘ですって言っちゃってたからね。
すごいよね、
衝撃だよ、
うん、
いや、ポテチ光秀さんがそれで夜も眠れないってツイートしてて、
うん、
本当かと思ったけど、うん、まあそういうアーティストいたじゃん。
本当だと思うけどね。
なんなんで、そこはどうでもいいんだよ、フェイクだろうがなんだろうが。なんかね、そういうアーティストがやってたような、なんて言うんだろう、現実世界でそんな風なことやるんだっていう驚きが、驚きによるアートみたいな。
でもそうだね、そうだね。てか俺的にはもう AI はもうめちゃくちゃ興味関心範囲にあるんだけど、一番注目してるのはやっぱバンクシー。バンクシーがこういうものをどうアプローチするのかしないのかとかが一番気になる。
なるほど、うん、今あれなのか、フィジカル画ばっかなのか、一応やってることっていうかさ、活動、
まあ、全部そうでしょ。
そうか、
うん、でも、はいはい、バンクシーなんてそれをやったという事実をニュースにしていくようなタイプのさ、アーティストだからさ、
はいはいはい、
ってことは、ね、さっきのスパイダーマンの話で言ったら、
うん、
やったという事実をスプレッドさせればいいんだという、そこにアート的行為とかアート的批評性が発生させられるならば、
うん、
そういうことやってもおかしくないなとかっていうのを、
なるほどね、
すごく思う。だって分かんないけどさ、いや分かんないよ、
うん、
だって実際バンクシーがさ、
うん、
なんかの壁面にさ、
はい、
何か書きましたっていうのがまあ話題になるけどさ、
うん、
俺ら別に確かめてないじゃんそんなの。
そうね、
だけどそうしたんだな、面白いなと思うじゃん。
確かに、あれ小池百合子しか知らないもんな、
なんであんなにキャッキャしてんだっていう、まあいいんだけどそれは、
はいはい、
みたいなさ、
うん、
ことってすごくやっぱり一番なんかバンクシーとかが自然に世の中に受け入れられてしまっている状況だと思うんだよね。
確かに、
やったかどうかは関係なくて、やったという事実、
うんうん、
鍵かっこつきの事実が、
はい、
ニュースが世の中に出回っている。
ほとんどの人が消費してるのはそのニュースだけだもんな。
書
かれた実態ではなくて、
うん、そう、
じゃ あ、 まあちょっとこれレベルが下がる話かもだけど、あれだよね、匿名のアカウントでバンクシーの絵見つけたって言って、それがたまたまバズっちゃったら、もうバンクシーが書いたことになっちゃうもんねっていうか、
うん、まあそう、
ということでね、 AI だったとしても、
そうそうそうそうみたいな。でやっぱ AI は本当にすごくね、注視していきたいと思います。
なんだそれ
まあっていう感じですかな。
本当に注視するということで、
まあ、っていうのが映像部門でしたね。でプラスで年末 YOASOBI の、アイドル紅白、
うん、
めちゃくちゃいいなと思ったね、やっぱね。
いいですね。
こう映像部門の話してたらもう50分だったんで、そろそろやめます。
映像部門以外の話もしてたろかさ増しすんなお前、危ういとこだったな。
まあ
いいよ、
まああとはなんか書籍部門とか音楽部門とかいろいろまとめてたけど、なんかもうめんどくせえから飯部門だけ喋って終わるわ。もう
なんだよお前、どういう性格のやつがそういう喋りすんだよ。
うん、飯部門いきますね。
あーは
ー、飯部門まず第一に俺は言っておきたいんですけれども、あの今年の俺お正月1月1日に、
うん、
生まれて初めておせちを買いました。
おお、
おせち、
いいじゃない、
うん、
何それ、生まれて初め、あ、そうか、
自分でね、
うん、
でちゃんと両親と妻を呼んで、
はい、
おせちを振る舞ったんですよ。
すごいね。
でそのおせちどこで買ったんですか、
うん、
ゼロワンカレー、つまり スパイスのおせちを買ったんですね。
ほら、ずれ、君は面白いね、本当に。
いやー、よかったよ。
通りで茶色いなと思ってたよ、お前のあげるおせちが。
何が？
いや、なんか普通のおせちじゃないなと思って。
あ、インスタストーリーあげた俺。あげたか。
あの、誰が動かしてるか分かんない方のアカウントであげてたよ。
あげてた？
そうそう。
あ、そうそうそう。
それが君ならば。
うん。ゼロワンカレーって三田にあるね。あの、俺が今、うん、本当に俺ね、
うん、
古今東西、つまり、うん、世界の地理的な意味での網羅性のみならず、
うん、
古今まで入ってるから、
あ、そうか、
今弱性、つまり過去も振り返ってたよ、
うん、
の全てのカレーを食べてきた男として
だよ。なんだよお前マジで、したじゃん。
概念としての、
概念としての
古今東西のあらゆるカレーを食べてきた、カレーハブキングオブマスターゴッドオブビジョナリーフレンズのね、
もうお前は終わったんだよ。
俺としてね、
うん、
今東京で一番美味しいカレーは絶対にゼロワンカレーだと思います、
うん、すごいね、
正直
全君をかけてそれを伝えたいわけだ。
そう、
さっき多分全部のこと言ってたけど世界の
だと思う。てかうまいっていうか、別にカレーって全部うまいから、別に うまいさの一番じゃないんだよね俺が言ってんのは。
お、じゃあ何が決め手になるわけよ、
お店としての、
うん、
なんて言うんだろうね、迫力、
迫力、
迫力および気持ちよさみたいなことも含めての、つまりこう すごく気持ちいいんだよ。
なるほど、なんだそれ。
だってだってか、とても喜びに満ちている。
お、はいはい、
食事の体験として。
なるほどね。いや、それはまず大事だ、確かに。
そう、
そういう点でこうやっぱ
ゼロワンカレー
抜けてると、
ゼロワンにあるゼロワンカレー、まだ本当にもう俺が言うことによって多分ね、そういうこと12万いいねつくと思うんだけども。
なんだよお前もう、それなんて返したら正解なのか分かんねえよ。
まだね。
そうだね、まだってなんだ、
かさぶたがまだ癒えてない状態だからね。
何言っても切り返しがうまいってことで。
いや、
はいはい、
まあ、でも本当ゼロワンカレーは本当にお店の人もすごい優しくて、本当に大好きなお店なんですけど。
最高だよそんなの、うん、
そこでだから去年はそこで、うん、1月の2日かなにもう、あのお正月カレーみたいな、
そんなのもやってんの。
そう、そういうのもやってて、それ食べて1月2日にね、うん、めちゃくちゃうまくて、それがカニとかが出てくる、
ああなるほど、
カレーで、
まあ、それこそおせちにやっぱ接続する感じあるね。
だからそれが美味しかったから、今年はじゃあおせち本当にもう2段の、
うんうん、
お重に入ったおせちを買おうと思って。
へえ。
そもそもそんなことをやろうと思ってるカレー屋さんが少ないじゃん。
いや本当だよ、
全部見もんじゃん。そういうなんかこのチャレンジャー精神とかも俺はもう全力で応援したい、大好き。
確かにそれ実はさ、カレー好きの人より多いかもしれないよね、
うん、
つまりそのおせちに興味が湧く人が、
うん、
なんかおせちって毎年一緒じゃん。
まあそうだね、
ある意味ね、まあ、それが良さなのかもだけど、そこにこうスパイスカレー屋というなんていうのフィルター通してまた新しいものを作ってるってことだもんね、
うん、
あのまるっきり違うものを作ってるわけじゃないだろ。だってエビとか黒豆とかあんだろ。
あでもね、
うん、
あでもまあでも結構本当あれだね、そのスパイスとかそれこそインドのルーツ的なものからの引用で、うん、おせちというものを解釈したらどうなるんだみたいな、
あなるほど、
テンションだったと思うんだけど、
普通におもろそうじゃん。
で本当それを買ってでさ、うん、もう両親呼んでさ、
はい、
パカッと開けた時絶句してたけどね。
なんでだよ。
だって彼らがさ、
うん、
いわゆる伊達巻きを食べようと思ったらさ、スパイスの香りがぐわってきたからびっくりしてたけんだけど、ね、でも最終的には美味しい美味しいっつって。
ああじゃあそう。
ミャミャミャミャミャミャいない。
で猫なんで。
いつは。
あそうっすか。
俺の両親猫だもんだって。なんで猫なんだよっつんだったら、そうだからだよって言うけどね俺はね。
は。絶句だわマジで。
何がだよ。
俺初めて言われたよ人に。
え、
俺の両親は猫なんだからとか、
うん、
どうしようもねえだろそんなこと言い始めたら。
肉肉肉のミオン食べてるからね。
お前もワンピースまで出すな、最近読み始めたからって。
ワンピースは書籍部門で入れてたんだけどね。
あそうっすか。
2023年良かったものランキングに、
もうそれ以降お前の言ってること半分以上分かんなくなってるからね、
うん、まあそうそうそう、ただ本当にゼロワンカレーのおせちはすごい良かった。
いやそうですか。
飯部門まで、うん、で2個目でれれれ、最近セブンイレブンに行くと、
うん、
なんか意外といい棚のところになんか薄灰色の健康食品みたいなの置いてませんか。
え？
お前って何よ。
何なんだよお前。
ちょっと待って待って、これはでも俺の説明不足もあるから。
セブンイレブンは俺おにぎりコーナーしか行かないから、パンコーナー見たことない。
まっすぐね、入店して、うん、そこにもし棚があったら、うん、突き通していくもんね。突き通
して
曲がりくれったりしないんだもん。
そうなんだよ、なんでお前愛の名曲ね。
愛
曲がり
小袋と綾かな、
綾香か。
曲がりくねった道の先に、道の先
に、あれ愛だろ、綾香だっけ。
綾香だよ。
ほんと
彩香だよ。
お前炎上しかねないぞお前。
彩香と愛は違う。彩香だよ。
ん、
曲がりくねた道の先に一歩ずつ、ただそれだけは信じて行こう。
おいお前調子乗んな、正月だからってお前
これ何分撮ってんの今。
あれおにぎりコーナーに行く曲じゃないのか
曲がりくねた信じて行こう。
そうだね、
本当に。大きな男性と小さな男性と女性
緊張するぞ本当に。
ねえ、ということでございますけども
はい、
いや、
そうなの、あんのパンコーナーに。
あの最近セブンイレブンに行くと、うん、
はい、
あの結構いいところに、
うん、
なんか薄灰色の健康食品みたいなのが置いてあるんだよ。
お、う
ん、でこれ何なんだと。で、はいはい、サイクルミーって見たことない。
あ、見たことあるわ。
あるだろ。
結構なんかゴシックっていうか、あんま、洒落込んでない時代のあれだよ
な。じゃあ、なんか急に出てきたやつ。
はいはい。
なんか急に出てきたんだよ。
なんなんだよ、その感覚は人によるだろうけど。
なんかスナック菓子とか、あとスナックバー的、一本満足バー的なものもあるし、はい、チョコレートとかもあるし、あと、なんか飲料とかもあって。
はいはい。
要は、時間栄養学という、
うん、
まあ、概念にのっとって、まあ、作った、要は、朝はこれ、で昼はこれ、うん、夕方はこれ。うん、で夜はこれみたいな、要は時間によって食うものは変えるべきなんだと。
ああ、なるほど、
ま
あ、
みたいな、そういう、まあ、なんか、はいはい、なんかサプリメントフードみたいな、なんかで、なんかあんじゃん、セブンイレブン行くだろ、だって。
ああ、いや、サイクルっていうなんか感じ覚えてるよ、なんか、
サイクルミーっていうのが出てて、俺最初これ何なんだと、
うん、
なんだてめえっつって棚に向かってたよ。
で喧嘩売ってんだよお前、
メンチ切って。
おう、
ブレイキングダウンよろしくね。
そうか、お前はパンと戦いたいわけだな。
あそこやるめきるに。じゃあそこ対戦決定でっつって言われてさ。
いるんだよ、朝倉いくら。
リング上がってさ、
うん。
パンに向かってだよ。リングで微動だにしてね、パンに向かって、踏んづけたりしてたんだよ、俺は。
お前はずっと中腰で戦うんだよな、だから。何なんだよ、それ。
1分間でね。
誰が見んだよ。
やってたんだけど。
パン対お前。
そう。反対成人男性のブレイキングダウンをやってたんだよ。
そうですか。
いろんなセブンイレブンで
やってたんだね。
で、だけどこの間とうとう買ってみたの。なんだてめえっつって。買って食ったら、これがね、うまいとかじゃないんだけど、
うん、
俺が買ったのがね、さつまいものなんかサイコロスナックみたいなやつが売ってて、
へ
へ、でそれはそのサイクルミーっていうのは、そういうプロテインが入ってるものとか食物繊維がふんだんに入ってますよとかっていう、うん、まあ、こういうだから食事のバランス栄養サポート食品みたいなノリだから、
なるほど、
まあ、そういう効能が謳われてんだけど、俺が買ったのはさつまいもの食物繊維がたくさん入ってますよみたいなものを買った、うん、
はい、
ただ俺ね、ほら俺ってさ、
うんうん、
便通に結構悩まされてるじゃない。
あ、でもそれは事実だよね。
見た目で分かると思うんだけど。
分かるわけねえだろ。だから大変なんだよ。
あ、そうなの？
便通は。
あ、そうか。
そうだろ。
そうそうそう。うん、なんだけど、それ食べた翌日、
うん、
すっごいんだからって思った。
本当に事実上の。
本当に事実上食物繊維がそのまんま出た。
じゃあお前の負けだな。
おう。
万体精神男性としては。
あいつマジで結構、
おう、
いや、で、めちゃくちゃいぶかしんでたのよ。
まあまあ、そう、わかんないもんね。
だからなんかよくわかんないスタートアップが、
うん、
まあコンビニね、セブンイレブンとうまいこと交渉していい棚もらえてんだな、いや、よくやってんな、サイクルミー、どこの会社なんだろうなと思ってたんだけど、いざ買ってみたら、
うん、
結構本当に効果があったっていう意味で、
へ、
飯部門としてはちょっといい感じでした。
いや、それおもろい、
うん、
しかもこういうのほんと先駆者偉いからな。
偉い、
買って食べたっていうのが偉いよ、まず。
いや、食ったんだよ。
そうだよ、
うん、
便が通ったっていうのも偉いしね。
そうなんだよ。しかもで、そこまで効果が確認されたから、うん、俺としては何なんだとサイクルミーっつって、
ほうほう、
調べたら、
うん、
ここでまた驚きだねっつって、なんとサイクルミーはセブンイレブンと三井物産かなんかが作った新しいブランド、うん、つまり ローソンがあってナチュラルローソンがあるみたいな感じで、
あーなるほど、
セブンイレブンの中にセブンイレブン自身が関与しているちょっと健康にいいですよねみたいな海苔のブランドを自社の中に作ってんだよ。めちゃくちゃ面白くない？
だから棚のいいとこ取れたんだ、それこそね。
そう、
なるほど。
つまりローソンという店舗があってナチュラルローソンを作るんじゃなくて、うん、同一店舗内に、うん、完全にそのブランド色を消した状態でサイクルミーという新ブランドの、棚を用意して、
なるほどな、
それをめちゃくちゃいいところに配置することによって、
うん、
また別の層を取ろうとしているというセブンイレブン王者の戦い。
本当すごいね。最初にコンビニブランド作ったのも多分セブンだもんね。
じゃ
あの何でもかんでもセブンの時代、佐藤柏さん の, あの時代になっていく、パッケージになっていったの。
違った、まあ、っていうのもそうだし、てか、うんうん、なんならセブンイレブンっていうの発祥って何かって言ったら、これちなみに、
うん、
ちょっと前のカンブリア宮殿かガイアの系、まあガイアの夜明け、それ一緒だからね。
いや一緒じゃないけど分かるよ、
どっちかでやってたんだけど、セブンイレブンがなぜこんなに強いのかっていうことのドキュメンタリーがやってて、
お
それもめちゃくちゃ合わせてみるといいですよ。
あ、なるほどね、うん、
要はセブンイレブンって何だったのかというと、うん、日本にある旧来型の酒屋というものを近代化させるというプロジェクトだったんだよね。
あ、そうなん
っていう、まあ、そういうのもあって、まあ、やっぱ先駆者だなっていう。
でも確かに20世紀少年でもね、あの、うん、ケンジの実家かなんかはもともと酒屋だったのが途中でコンビニになるんだもんな、
うん、まあ、そうそうそう
そうですか。いやいやいや、いいね。いやだからそのなんていうの、全部コンビニブランドになっちゃったらどうするんだろうとは思ってたからさ、セブンどんどんセブンのパッケージになっていくから、
はい、
そういう次なる手立てがあったわけだね。
そういうことです。
いやすごい面白いね。
まあ本当にね、そういうのもあってサイクルミーは実は意外と効果はあるんじゃないかっていう、ね、
なるほど、
まあ、効果あるっていうか、うん、俺は良かったですね。
なるほどね、
っていうのが2個目、うん、あと3つあります。
多いな。
スパイスゲートっていう京都にあるカレー屋さんの冷凍ビリヤニです。
もう
お前今日固有名詞聞きすぎて、
いやもうマジで
見つかね込むんじゃない、
もう数3今数字が縦に並ぶ衝撃ぐらい衝撃だわ今。
衝撃だよな。
もう上の句も下の句も分かんなかった。
スパイスゲートのビリヤニ、
陰謀論じゃないよねこれ。
京都にね、スパイスゲートって、私が京都にね、ツアーとか仕事で行くときは必ず行くスパイスゲートってお店があって、
はいはい、
そこのね冷凍ビリヤニがね、
うん、
いいんですよ。
冷凍ってことは何と、お取り寄せしてるってこと？
お取り寄せで、最近ねお取り寄せに最近ハマってんだよねこれ。
あ、そうなんだ。あ、それいいね、いい傾向だね。
なんでいい傾向なんだよ
すぐに回復すると思いますよ。
え、
いやいい傾向、いい傾向。
え、
やっぱいいじゃん、なんか君がそういうなんか物理の移動をこうしてるっていいよ。君が食べるものが物理的に移動してるってめっちゃいいよ。
マジでいいの内訳がなさすぎて4回こうパス出したけど一生なんか リフティングしてるみたいなゲームが前に進まなかったな。
ロナウジーノ過ぎたか。
あ、
いや
でも、まあ、でもこれはね単純にうまいっす、スパイスゲートは。まあ、スパイスゲート、そうね、京都行ったら行ってみてください。はい、
お、
まあ、そんな感じかな。
いいですね。
あともう2個ありますね。
多いな。
もう1個はですね、忍者グミですね。
それ知ってる、
忍者グミ。
回復した、
忍者グミは、はい、まあ、多分コンビニで売ってんじゃない、どこでも。
あ、そう、
うん、
いや、ね、どこでも見るよ。
菅谷さんに教えてもらったんだけど。
あ、そうなんだ。
ほら俺ってさ、
うん、
マスターオブグミじゃん、グミに関しては。
嬉しいのお前そんな自称で。
カレーに関してはマスターオブゴッドファミリーオブ、スリザリンだけれどもね。
なんだよ俺は英語もわかんねえんだよ。
ね、
スリザリンだけわかった。
グミに関してはマスターオブくらいのまだフェーズにいますけれども。
グミマスターでいいだろそれは。
忍者グミっていうのがあって、あ、今まで俺はね歴代で1位は明らかにタフグミが完成度としては、まあ正直
確かに言ってたね、う
ん、言ってたなと思ってんだけど、俺は硬いグミ派だからね、うん、
はいはい、
だけど忍者グミはタフグミよりも硬いっていう、ほとんどソフトキャンディーの領域にまで到達している
もうだからもうちょいでハイチュウだ。
ハイチュウ、ハイチュウの硬いと思う。なぜなら外側がコーティングされてて、一回こう口の中ポーンって入れた感触的には普通にキャンディー、う
ん、あ、へー、
普通にキャンディーを 食べたなっていう感じ。
噛むとシャリッとするってこと？
シャリッとする。これはね、これね結構新食感。
確かにそれいいな。
忍者グミはとてもいい。
そういうのマジ大好き。
うん、
俺本当に大好きそういうの。あのボンタン飴もそうだしさ。
学校じゃねえかよお前。
どこが学校なんだよ。確かにグローブの色に似てるけど、ボンタン飴ね。
ボンタン飴。
あれ大好きだったな。シャリっていうあのなんて言うんだろう。
うん、
だからさあれあれとか好きなんだよ。今ファミマで売ってる本当に糖分がやばそうなメロンパンがあるんだよ。周りにとにかく死ぬほどでかいザラメを付与したメロンパンが売ってて、
うん、
それももう結構毎日食べちゃうぐらいいいね。外側がガリッとしてんの
いいんだよ。
めっちゃ好きだわそういうの。あそうですか。
そう
でも絶対買うそれ。
メロンパンね確かにね。まあやっぱロスイーツはローソンっていうね、う
ん、ああなるほどね。
とかやっぱありますからね。
いやいいじゃん。カリカリ系だ。
カリカリ系グミ、
はいはい、
忍者グミは結構、うん、一回お試しの価値絶対ある。
ああいいですね
と思いますね、
はいはい
はい、で最後が、
うん、
はい今シュウケ君の手元にあります。はいそれです。
ほら
これはナチュラルローソンで売っている輪切りレモン。
ドライフルーツですね。
これはねマジでうまい。はっきり言って
私もいただいたんですけどこれマジでうまいね。
あのさっきのサイクルミーとか、うん、忍者グミっていうのは、
うん、
なんかこう効果を実感するとか、
うん、
新食感とか、
うん、
要は2023年出会ったもので、
うん、
あいいなってこう思ったものだけど、
はいはい、
この輪切りレモンはマジでうまい。ちょっと今ちょっと食べたいな。
そうそうそうそう自分で分けよう。これは
確かに俊介君もさっきあげたけど、
ね、
めちゃくちゃうまくない。
これはもうかけねなしにうまいね、うん、本当にどう考えても。
あ、うまっ、うん、うまい。これじゃあどうやって自分で作るの。あ、これね、安くない。
いくらぐらい。
280円ぐらいする。
結構すね。3枚入りとかでしょ。
4?4、5 枚しか買ってないけど、
うん、ま
あ、何かっていうと本当に
うま
輪切りされたレモン、
うん、
なんかよくコーラとかに入ってくるくらいの状態のあの大きさのレモンが、はいはい、まあ、ドライフルーツになってんだけど。
もうね。
あ、これマジでうまいわ、やっぱ。
嫌味がないな、ほんで。
なんかね、周りがね、いわゆる白砂糖、
うん、
的なのでコーティングされてるから、
うん、
なんか、重いのかなっていうか、
はいはいはい。
甘いのかな
って。甘ったるくてね。
そんなこともない。
そんなこともない。
うん、ちょうどいい。うん、
なんか、いや本当それこそ育ちにって言い方もあるけど家庭によるのかもしれないけど、よく夏に母親が輪切りにしたレモンをさ、
うん、
あの砂糖水に浸して冷凍するっていうのをやってて、
うん、
まあ剥がすのが大変なんだけどさ凍っちゃうとね、
はい、
それを食べた時の感動をちょっと思い出すね。レモンってこんな美味しいんだみたいな。
あそうだから、うん、結構俺はこれを食った時にどうやったらこれを再現できるのかっていうのをもう苦心してるぐらい、
いや
影響を受けました、
うん、いいじゃないですか、うん、ねえ。いやこれは多分共感する人いると思うけどな。
ちょっともう一個食べよう。
アイス輪切りレモンね。
どうやって作るんだろうこういうのって。俺最近ハマってんのは本当に焼きバナナ。朝起きたらまず焼きバナナを作ってる今。
すごいね。
2024年のブームはマジで焼きバナナになると思う。
本当に言うよなそれな、
うん、まあまあ、
いや
2024年はバナナと椎茸。俺はね
ずっと言ってんなマジで。
うん、
まあでもまあありえるね椎茸、うん、八丈も海風椎茸っていう肉厚の椎茸の生産量と、販売量がどんどん伸びてんだよね今ね。
あそう。
でその食堂があるんだよ島に。その椎茸料理だけの。
すごいね。
であの時はさちょっとなんていうの恐れ山恐れ山じゃなくて品田さんの話もゆっくり聞きたかったから言わなかったけど、
うん、
食った時俺もこんな椎茸うまいんだっていうか君の言ってたその主食になりうるっていうことが一発で分かるぐらいうまかったね。
そうだよね。
キング椎茸っていうのをたまにスーパーで売ってるよな。なんか
あそう
あれすごいよ。めっちゃでかくてうまみもすごくて。
あそれ見たことあるかも。なんか正月見たかも。
あそうそう正月とかに売ってんのよ本当に。
あれ何なのあれ。キクラゲ的なノリ。
いやいや普通にでっけえ椎茸よ。
本当にでたでかいのあれ。
普通にびっくりするぐらいでかい椎茸。
あそう。
で手出さないじゃん。
もういらないなと思って。
いらないとか言うなよお前もう、こんまりじゃないんだから。で買ってみたらさ、あれ七輪とかで焼くとめちゃくちゃうまかったけど。
ああそうだから俺椎茸好きすぎて今、うんうん、七輪とか買おうかなって思ってるくらい。
いやいいじゃん七輪だよ椎茸は。
いやそうまあみたいな感じで今ね俺はね、まあ、ちょっとそろそろ終わりにしますけど、うん、2024年のかなり大きいな大きいなね。
いやいきなりダセーなお前
タピオカ同活したのはユッキーナで。
えつまんないな。
2024年の目標は大きいな、うん、トレンドとしては俺の中のね、うん、ああもう飯だと思ってて結構本当に、う
ん、なるほどね。
自分で作るのも大好きだし、うん、やっぱりこういろんなお店巡って、うん、ああ俺美味しいな美味しいなっつって小生は小生はっつって。
なんで食べログ書いてんだよ
気持ち悪いやついる
だろ。食べログで気象から書くやつね。そう何時気象本日は蕎麦屋にてマジ
日記じゃんもうい
たから。
あ本当
起きた時間から書き始めてて何なんだこの人はって思ったけれども
何時就寝
なんで寝るとこまで書くんだよ
関係ねえだろ
関係ない
お前の消化の運動は関係ねえんだっつって
寝起きが悪かったので星4つです見えないから
先日食べたここのお店のね汁物でも良くなかったのかとみたいな関係ない。
そうだね関係ない
んだけどまあそういう話でやっぱ俺ね、うん、飯めちゃくちゃ好きだなと思ってて。
うんうん
そうなんで今年はねちょっとね飯を強化しようかなって思ってる年ですね。
あら、
う
ん、いやいいじゃん、まあ、一貫してるしねその稲田さんとかさそれこそあれ知的好奇心じゃん要は料理の中でもさ領域としては
そうそうそうそう本当にそう
一貫してる気がする。おせちの買い方一つとってもね、
そうなんだ。いやどうなるんだろうっていうのにすごい気になる。
なるほどね
出会いたいっていうね、はいはいはい、そうなんでだから馬王的なものとかはねどんどんやっていこうかなと思ってるし、てかなんなら俺ちょっとね、うん、腹減った思うよ、
まあ、ちょっと腹減ってきたね。
よぐ
ーそう飯の話したし今日は渋谷での流星拳みたいな名前のパスタ屋わかる？
ああれねあれね
お前知らねえな。お前のすごいとかそこだよ、うん、知ってんのかと思ったもん。
あそう、
うん、ラブダブの横にあるさスープパスタの店があって、うんそこに絶望っていうメニューがあるんだけどさ、うん、それがめっちゃ美味しいんだよね。
あそう
トマートクリームベースで俺今日だからスープパスタに目覚めたわ。そういえばそれで言ったら
あそうあんな美味しくないじゃんだって
お前ひどいやつだなそんなわけないだろあれ、なんて冬のスープパスタめっちゃいいよ。
あそう
で俺スープカレーとかも意味わかんなかったけどなんか分かったもんそれで。
まあでもそうなんだよね。そう俺はね稲田さんとか、うんまあ、それこそ平野さんもそうだけど、うん、に教わったのはやっぱりね、うん飯はね、
うん、
理性でどうにかなるっていう。
どういうことだよ。
いやで理性で面白がれるんだ。
ああそういう話ね、うん、あ確かにそうだしもう生活ともうド直球につながってるからこその良さもあるよな。
まあそう
だって1日3回はさ、うん、それこそ触れ合うわけじゃんな。
まあね、
うん、いやそれを面白がれるんだったらそれはもう楽しいわ人生。
まあそうい
や、
まあ、
いいじゃん
っていう感じなんでちょっと新しい企画やろうかなと、はい、もう思ってますと、うん、まあっていう感じかな今日は。2023年俺とベストコンベストコンテンツ。
いやいいですね。
まあ他の部門は、まあ、まあどっかでまたお湯やりますわ。
うんいやご飯
マジでシュウケ君から君たちはどう生きるか以外何も上がってこなかったけれどもいやいやまあまあまあまあまあ
そうだね、
まあ、まあまあそれはね2024年の今後の配信に期待ということでございますけれども。
そうですね。じゃ今年は俺はメモを目標にするわ。
そうだね。
そしたらね出てくるんじゃないかな。
うん、
はい。
いいんじゃないですか。
はい。
で、まあ本編はこんな感じで終わるんですけれども、ここで告知がございます。
うん、あら。
告知がございます。
あら。
まず1個目。
うん。
これはね、どうだ。まあまあまあまあまあまあ、もう1月の10日とかに出てると思うんだけど。
うん。
私の新年一発目の仕事でですね、武田砂鉄さんっていうね、TBS ラジオでもおなじみの、
はいはい。
ね、あの、時々 TBS ラジオですれ違うと、あまりの背の高さに驚くんだけれども。
なんだよ、お前なんか身長の情報多いな、とかく。
うん、
うんうん、知らないけども。そう
結構猫背の方なんですけれども、武田砂鉄さんのね、うんうん、あの、分かりやすさの罪って本があって。
うんうん
でそれが文庫本だったんですよ。若い人の罪はもう聞きかけでもどっかでね、多分ね、初期の頃、
うん、
取り上げたと思うんだけど、
うん、
それが文庫本になって、なんと私がね、それのね、なんと解説文をみたいな。
いや、すごいね。
解説文をね、書かせていただいてまして、
うんうん。なるほど。
それはね、ちょっとね、ぜひね、皆様にね、読んでいただきたいなと。
ああ、すごいじゃん。
思うんですよね。
なるほどね。
そう。結構ね、結構、自分的には、
うん、
いいんじゃないかと。
あら。
思ってる内容なんでね。
よっしゃ。
まあ、てか、まあ、普通に分かりやすさの趣味はね、めちゃくちゃ面白いんで。
いや、すごいことだ
な。そういう意味を含めて、ね、
はいはいはい、
買っていただけるといいのかなと。
うん。
てか、なんかね、ウェブで解説文だけ無料で公開されるって聞いたんで。
あ、じゃあどっかのタイミングで、
まあ、なんかどっかのタイミングであります、それも、はいはい。っていう感じの告知が一個ございますけれども。
はいはい。
まあ、正直、
うん、
正直、1時間21分聞いてくれた人だったらば、こっからの情報の方がすごく大事で。
ほら。
危機開会2024年から、かなり、
うん、
体制が変わります。
うん。
で、それを発表するのは2月の3日から。で、2月の3日に言います、それは。
節分の日。
節分の日。やっぱ、豆の日にね。
なんだお前。
言いますけれども。
ライオンキングじゃん。
じゃあ、まあ今までやってた、まあ、配信体制みたいなのをちょっと変えようと思って。って言いまして、
おら、
てか変えることが決定してるので、
あ、
そのことについては2月3日に話します。で、それに伴ってこっからが一番大事、
うん、
新しいプロジェクトを始めます、
うん、
新しい取り組みを始めるので、
うん、
それをちょっと皆さん楽しみにしていてください。
おい、
これは集客にもね、たくさんいろんなことをお願いしてると思いますけど、うん、今ね、
あ、
進んでんのお前、
ちょくちょくね、ね、指定された通りにやってるよ、
うん、
俺も楽しみなんだけどね、
こう、そうでしょ、
いいサイクルになりそうだな、それこそ
サイクルになるし、
うん、
結構さっきの飯の話とかにもめっちゃ関連してくるような、
うん、
こう、まあ、プロジェクトっていうか俺たちの新しい活動の、うん、まあ、柱になり
う
ることを2月3日に発表するんで、
うん、
じゃ、それはね、楽しみにしていただきたいし、
うん、
これはね、結構ね、協力が必要な、協力していただきたいなっていう、こう、ベースの話でもあるんで、
そうか、うんうん、
ちょっとね、まあ、それちょっと楽しみにしていただけるといいのかなという感じでございますかな。
ね、うん、
君は何かあるんですか？
告知？
告知。
いやいやいやいや、もう、1月ね、19日にリキッドルームで天下一舞踏会、きっとフレッシュノートのツーマンがあるんですけども、ちょっとここは売り切れちゃったので、もしね、今聞きたいなと思ってる人いたら、2月の17日の土曜日にグソクムズというね、大変かっこいいバンドと、東京でツーマンがありますんで、よかったらそちら詳細ネットでチェックしていただけたらなと思います。以上、もののある玉木集計でした。
で、ということでね、
はい、
時間がある方に限ってでいいですよ。
なんなんだ、当たり前なんだよ、それはもう。
今年はね、
いちいち言うな、本当。
まあ、なんかなんだろうね、気が向いたらというか。
いちいち言うな、そういうの。みんなそうなんだから。言うとなんか逆転するだろ、何かが。
あ、そうか。
はい。
自分の胸ちゃんと聞いてください。
で、
気が向いているのか。
なんなの、軽犯罪なの。
気が向いていないのか。
なんなんだよ。
ね、聞いていただいて、
ああ、
まあ。まあ64で気が向いていたら、来るくらいの、なんでこんなこと言うんだ よ。
そうだよ、どうしようもできないんだよ。女俺がトモさんの顔がちらついて
みたいな感じでね、
はい
は
い、
時間がある方は必ず行ってくださいという感じでございますけれども、
はい、
うん、まあという感じで、ね、2月の3日ちょっと本当に新しい活動のプロジェクト、
うん、
始まると思いますので、
はいはい、
そちらを今もめっちゃそれの絶賛仕込み中なので、
うん、
楽しみに待っててください。
いや
いう感じで、今日はそんな感じで、よっしゃ、
よっしゃ、よっしゃ。